令和元年度決算について意見発表。決算特別委員会の最終日に会派の代表から決算について意見の発表がありました。その用紙をお知らせします。杉並区議会ホームページから意見の全容を会派別の動画でご覧になれます。コロナ禍で区民一人一人に寄り添う信頼の区政を、杉並区議会自由民主党吉田愛。令和元年度決算を認定。私たち会派は、1、編成した予算が実行計画などに沿って着実に執行されたか。2、区政の喫緊の課題や新たな区民ニーズに対し、区民に寄り添った対応がなされたか。3、持続可能な財政運営に努めてきたか。4、より効果的、効率的な行政運営を行うべく、強い決意を持って行政改革に取り組んできたか、という4つの視点に重きを置き、決算を審議した結果、令和元年度杉並区各会計、歳入、歳出決算のすべてを認定する。健全な財政運営ができたか。決算の認定理由を大きく3つの観点から述べる。1に、財政健全化と持続可能な財政運営を確保するためのルールに基づき、将来を見据えた健全かつ慎重な財政運営に努めたことを評価する。当該年度の健全化判断比率は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率がいずれも生じていない。実質公債費比率は、早期健全化基準を下回っており、区財政の健全性は確保されていると考える。2に、総合計画の最終段階に入る大切な年として、令和元年度予算事業や総合計画をはじめとする主要計画事業の着実な取り組みについて高く評価する。一部に計画が達成できなかった事業が見受けられるものの、全体を通せば実行計画に基づき着実に事業が推進され、各分野において区民福祉向上のための施策が図られたものと判断できる。3に、多様化する区民ニーズ、増大する行政需要に適切に対応しつつも、区独自で歳出削減や収入確保を図り、国や東京都の補助金なども活用して、歳入確保に努めた点である。ふるさと納税による特別区民税の流出抑制の取り組み、納付センターを活用した税収確保と収入未細額の縮減の取り組みなど、歳入確保に向けた区の努力を感じることができた。持続可能で柔軟な財政運営を、一層の行財政改革を推し進めるとともに、国のデジタル庁創設の動きをしっかりと見据え、行政手続きのデジタル化、オンライン化を積極的に進めていただくよう要望する。そして、区民福祉の向上を担保した上で、施策の優先順位などの精査を十分に行い、収支のバランスを考慮して、財政の健全性を確保しながら、柔軟な財政運営に努めていただきたい。
区民の生命、生活、生存を尊重する区政運営を。杉並区議会公明党、大月丈一。はじめに、令和元年度は未曽有の新型コロナウイルス感染症との戦いが世界中で始まりました。私たち杉並区議会公明党は人間主義、中道主義に立脚し、コロナ禍の区民の声を伺い、7度にわたり要望書を区に提出、政策として実現しました。今後も小さな声を聞く力を持ち、政策提言に努めてまいる所存です。当該年度決算認定について、区は事業を着実に推進しながら財政の健全性は確保しており、当会派は令和元年度各会計歳入歳出決算を認定いたします。財政健全化と 持続可能な財政運営を確保する改定ルールが運用され、財政は良好な状況を維持。コロナ禍に対応し、当該年度2度、本年度8度の補正予算が編成されました。区民の健康、安全、生活を守る対応が可能となったのは、我が会派がおよそ10年前より訴えてきた財政調整基金を中心とする財政のダムが機能したからです。しかし、コロナ禍の影響で今後厳しい財政状況が懸念され、変化を見極め一層の注意が必要です。区政運営に対し以下の事項を区に要望いたします。総務分野では行政の業務遂行にスピード感をもたらすため、デジタル化の早急な強化。区民生活分野では、民業の厳しい経営状況打開のため、相談体制の強化や各施策へのスムーズな連携体制の構築。保健福祉分野では、PCR 検査体制の充実と医療資源、保健所の強化。障害者の移動支援、子育て支援。病児保育拡充など、きめ細やかな福祉施策の充実。都市整備分野では、自然災害の激甚化、頻発化に対し、改定したハザードマップの周知徹底、災害弱者等の避難体制の構築、河川全体で治水にあたる流域治水の政策に歩調を合わせた水害リスク軽減の努力。教育分野では、情報格差を生じさせないため、児童生徒一人一人が基本的な ICT を活用できる環境の整備。ポストコロナの時代へ。私たち会派は生命を尊重し、SDGs の理念を柱に、区民の不安と閉塞感を払拭する希望と安心の施策を行い、社会の分断を作らない方向に政治を導くことが重要と考えます。ポストコロナの時代に、誰もが安心できる未来を開くため、区民と共に行動してまいります。
都市計画道路の拡幅は見直し、新型コロナ対策を最優先に。日本共産党杉並区議団、楠山美樹。令和元年度決算に反対。本決算年度は10月の消費税増税、年度末の新型コロナウイルス感染症の拡大といった未曾有の事態に対し、杉並区が自治体としての責任をどう果たすのかが問われた。さらに、貴重な緑の保全など、温暖化対策の上でどう取り組むのかも問われた。我が党区議団はこれらの視点に立ち、認定第1号一般会計のほか、認定第2号から5号までの特別決算の認定に反対する。以下、その主な理由を述べる。区民への負担増は許せない。第1に、消費税増税を容認し、国保料の値上げなど、負担増を押し付けた。区内商店331件から聞き取りを行った結果、消費税を下げるべき、または廃止すべきとの回答が7割超。しかし、区長は消費税増税を容認、推進する姿勢を示した。これは到底承認できない。さらに、今後も国保料を引き上げようとしていることは許せるものではない。第2に、コロナ危機の下での財政運営である。本決算年度の道路費は2016年度に比べ、当初予算額で 1.38 倍、支出済額では1.27 倍に増額。感染症対策を最優先するなら、住民からも中止、見直しが求められている補助132号線など、幹線道路の拡幅整備は見直すべき。そうした努力をせず、医療や保育などの職員への PCR 検査に背を向けることは認められない。樹木の大量伐採は認められない。第3に、阿佐ヶ谷駅北東地区区画整理事業である。この事業は既存樹木のうち半数以上を伐採するもので、杉並区緑の条例第9条に反することは明らか。絶滅危惧種、罪の保全に関しても、欅屋敷の工事が 罪の生息に影響するのならば、樹木の伐採も巨大構造物の建設、工事も認められない。第4に、新型コロナウイルス感染症への対応である。質疑の中で、保健所職員の80時間を超える超過勤務の実態が明らかに。さらに、5年前と比べ、人口は増加し、歳入、歳出総額も大幅に伸びているにもかかわらず、保健衛生費の執行額は減っている。第5に、本決算年度は5つの児童館が廃止に。子供たちの遊ぶ権利や文化芸術活動に参加する権利を保障するため、児童館を設置することは区の責務のはずで、児童館の廃止を進めることは到底認められない。廃止計画は撤回すべき。